おはようございます。私たちは教会学校の文教で聖書教育の教案に従って聖書を読み進めています。去年の12月からマタイの福音書を通してシュエスの生涯を学びました。そして4月の23日からローマの信徒への手紙を読み始めました。この手紙は世界宣教の立役者パウロがローマ帝国の都ローマに生まれた小さな諸教会の信者たちを励ますために紀元55年から56年頃に書き送った手紙です。今から500年前ドイツの修道僧マルチン・ルターがこの手紙から学び取った信仰に基づいて当時のカトリック教会の教えに疑問を投げかけました。その結果各地の教会で信仰の革新が生まれてプロテスタント教会が誕生しました。いわゆる宗教改革。私たちはこの福音信仰をしっかりと学び、直す機会にしたいものです。ルターについてはこのちょうどこのシンガポールから送られてきた伊藤宣教師の説教をお読みいただいたと、でそこの後ろに置いてあります。またそのキリスト教迫害の急先鋒だったパウロの改心についてはさらに23日の第1回目の、ロマン書の説教と丸山修司が説明してくださっています。でその説教もまた読み直していただきたい、後ろに置いてありますから。ある人が年が進み死が次第に身近に迫ってきた。そして自分の罪深さを思うにつけ信仰なしには生きていかれなくなった。ところが信仰を持たずに平気で生きている人がなんと多いことか不思議だ。この死に対する鈍感さ、これは自分の罪に対する鈍感さから生まれるというふうに言っています。でもね、私は思うんですね、罪に対して敏感になれば心の平安が失われます。そこで私たちの心が平和を保つためにこの無意識のうちにも罪に敏感にならないように働いているからではないのでしょうか。そこでこの罪からの救いという恵みをこのどのように与えられるか、それが大事になってくるというふうに思います。大勢の人が無病息災、家内安全、商売繁盛、入学期間とか交通安全などのお賽銭を捧げて御札を買ってこの祈願をしています。しかしその後祈願を捧げる神仏の心を聞き取って自分を反省して生き方を変えようとすることについてどれほど真剣に考えているでしょうか。シュエスはまず祈りを教えてくださいました。それが主の祈りですね。私たちは断るごとにまず主の祈りをします。私も朝起きて机に向かうとまず主の祈りを繰り返し繰り返し唱えますね。天にまします我らの父よ、願わくば皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、 御心の天になるごとく地にもなさせざるまい。それから我らに日曜の糧をお与えくださいって、今度は自分のことなんですね。神様、この全世界全宇宙の万物を創造して御手のうちに支配しておられる神様、それを我らの父よと祈りを捧げるんです。で、第一の祈りというのは、その主なる神様の心からこの褒めたたえること、そしてその神が御心にかなうご支配を私たちの住むこの世界に行ってください、私は御心に付き従いますと、まず祈るんです。それから自分の生活について祈っていくんですね。では私の祈りを聞いてくださる神はどのようなお方なのでしょうか。聖書は第一ページを開きますとね、初めに神は天地を創造されたという言葉で書き始められています。闇の中で混沌とした状態にあった世界に光あれとの言葉を持って、神は天地万物の創造を始められました。で、その創造の御業は極めて良いものでした。そこで神はご自分に似るものとして人間を作り、その管理を委ねられました。ではなぜこの世界が今日のような状態になってしまったんでしょうか。創世記の第2章からは、この管理を委ねられた人間に焦点を置いた歴史が一章とは違う別の資料によって語られていきます。神は土アダマの塵で人アダムを形作り、その花に命の息を含まれて生きるものにして、そして世界を管理させました。神は彼の分身エヴァ、命を作り、二人で仲良く働くようにされました。彼らは何をしても全く自由でしたが、ただ一つ園の中央にある命の木、善悪を知る木からだけは決して食べてはならない、食べると必ず死んでしまうと命じられていました。何をしても自由だけども、善悪の判断だけは神に聞き、それに従い、これがアダムに対する神様の唯一の求めだったのです。ところが彼らはその木の実を蛇にそそのかれて、そそのかされて食べてしまいました。そして彼らはエデンの園を失いました。そうですよね。人間各地が善悪を自分勝手に判断すれば、そして行えば、各自の判断の食い違いから衝突が起こることは当然です。アダムの家庭でも兄が弟を殺すという殺人事件が発生してしまったのでした。こうして一人の人アダムの神に聞き従わない行動、すなわち罪が我が子に伝わり、死がもたらさる結果を生んだ。そして神に従わない不従順、すなわち罪は人から人へと全ての人に広がり、死もまた すべての人に及んでしまった。これが聖書が語る私たち人間の歴史なんですね。ユダヤ人はモーセを通して律法を与えられて、その神の民だという契約を結んでいただいたと自覚しました。でそこで律法に違反する行為を罪というふうに理解しました。では律法が与えられなかった時には罪はなかったんでしょうか。そんなことはありません。律法のあるなしにかかわらず神に従わない罪は存在し続け、その結果としての死もアダムに始まって全ての人を支配してきたのです。でこうしてパウロは一人の人アダムから罪と死が全ての人に及んだ事実をまず取り上げて、それと対比する形でキリストの十字架の死という救いの御業が世界の全ての人に及んでいくことを語り始めました。罪を全く知らな犯さなかった主イエスが十字架の上であのように6時間も死の苦しみを味わい尽くして死んでいかれました。我が神、我が神、なぜお見捨てになったのですか。まさに神に見捨てられる罪の裁き、死を受けられたのです。罪を全く犯したことのない主イエスのこの叫びこそ、私たち全ての人間の罪を一瞬に引き受けて神の裁きを受けてくださった死であることを表しています。しかし民の御業はそこで終わっていませんでした。神は墓に葬られたイエスを3日目の朝に復活させて弟子たちに引き合わせられたのです。これは我が神、我が神と叫びつつ死んでいかれたキリストの呼びかけ、祈りに対する神の応答です。主イエスの十字架の死によってもたらされる新しい命の祝福です。でこのようにして十字架において主イエスと天の父なる神は一つになって罪よりの救いの御業を弟子たちにはっきりと表されたのでした。主イエスの十字架の死に対して復活をもって答えてくださった父なる神、これこそ十字架が見捨てられた死ではなく罪の裁きと新しい命を与える恵みを伴う神の救いの御業であること、これをパウロは見て取ったのです。そして主イエスの十字架の死こそ新しい命をに生きる恵みをもたらす神の救いの御業だとその語りました。この五章の15節をご覧ください。15節ですね。しかし恵みの賜物は罪とは比較になりません。一人の罪によって多くの人が死ぬことになったとすれば、なおさら神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みの賜物とは多くの人に豊かに注がれるのです。 アダムと罪、死、イエス・キリストとの死と復活による救いの恵み、これをこの並べているわけです。最後にこの17節にね、注目したいと思うんですね。17節、一人の罪によってその一人を通して死が支配するようになったとすれば、これアダムですね、なおさら神の恵みと義の賜物とを豊かに受けている人、これは信者です、私たち一人のイエス・キリストを通して生き支配するようになるのです。人間の歴史は罪と死に脅かされ続けてきました。しかし私たちと同じ人間になってこの世に誕生し、生きてくださった主イエス・キリストがあのように十字架について死んでくださり、墓より復活してくださる、そのことによって主を支配し、恵みと義の賜物を豊かに受けて受けて生きる者へと私たちを変えてくださる救いを備えてくださいました。この主の十字架の時には弟子たちはみんな逃げ出して隠れてしまったんですよね。死を恐れ家に閉じこもってしまった。しかし復活させたされた主に出会うことによってカッと変わってしまう。彼らはもう死を恐れなくなりました。十字架と復活の救いの恵みをもう堂々と証しし始めました。迫害者のパウロまでも変えられてしまったんです。このイエス・キリストを通して神の恵みのと義の賜物を豊かに受けて、この死を支配するものに変えられる、この支配という言葉ですね。これはこの王としての力と自由を持つということなんですね。罪の力に対して、死の恐れに対して、信仰の恵みによって恐れなくなり、もう自由に生きているよう、いけるようになる。そういうふうに救われるっていうことを表しているんです。そしてですね、この、よく見ていただきたいんですが、一人のイエス・キリストを通して生きてあります。何じゃこれはっていうふうに、その、読んでいくとね、思うんですよね。どうしてここだって、一人の人、イエス・キリストとかね、いうふうに進んだんです。これは、罪と死が一人の人間、アダムから始まった。そして、この、罪と死が、私たち人間を脅かし続けてきたことを、今回をして神の子キリストが私たちと同じ一人の人間となってこの世に来てくださって、その罪と死の支配から私たちを救い出してくださった、その恵みをこの強調する、もともとの一人の人間イエスじゃなくて神様が人となって私たちを救うために、十字架と復活を通しての救いをもたらしてくださるために ナザレのイエスとなって来てくださった。でそのことをそのパウロは気がついてもらいたいために、この一人のイエスキリストなんてえっと思うような言い方をしたんじゃないでしょうかね。アダムとキリストとを対比してるんですけど、やっぱりアダムとキリストとは同等じゃないんですよね。アダムは土くれから作られた人間ですよ。イエス・キリストは神の御子です。この世に人となって私たちを作るために来てくださった神様なんです、うん、そこの違いをこの、うん、パウロはここで変な言い方で一人のイエス・キリストというふうにして言ったんじゃないかなというふうに私は受け取りました。私たちの罪の一切、キリストが十字架によってすでに神の裁きを受けてくださっています。そしてその復活にされた新しい命の恵みも、キリストを救い主として信じて生きるならばいただけるんです。ここ大事ですよ皆さん。あの復活の恵みっていうのはですね、信じなかったらいただけませんよ。そういう意味でぜひイエス・キリストをあのように十字架で死んでくださって、復活なさったイエス・キリストこそ私の救い主、死の恐れから死の滅びから救い出してくださる、その恵みをもたらしてくださった救い主なんだってことを信じるってことが大事ですよね。この年を取って死が身近になってきたのに、のんきにこの死を恐れないでこの生きてる人がなんて多いことだ、おかしいって、あの僕の先輩がですね言ったんですけどね。でもあの死とその滅びっていうもの、これをこう敏感に感じ取ってったら不安になってしょうがなくなるんじゃないですか。お札が なんかあちこち回って並べてみたところで、それで解消しないんじゃないですかね。そういう意味で私たちはこの罪から、罪の結果の死からどのようにして救われるのか、そのことをしっかりと聖書によって学んで、そして死に対する不安や恐れを乗り越えていく、これが大切だというふうに思います。神が備えてくださった罪と死からの救いの恵み、主の祈りを祈りつつ、天のなします我らの父よ、感謝と喜びを持って生きてまいりましょう。お祈りいたします。天にまします私たちの父なる神様、あなたの心からあがめさせてください。あなたのご支配が今日も私たちの上に行われますように、私たちの心を整えてください。あなたの御言葉を絶えず学びつつ、御心に従う歩みをさせてください。あなたの恵みを証しするものにしてください。 礼拝を守り続けることをできる健康をお与えください。病者をお癒しください。主よ、平和をお与えください。武器を取って殺し合う戦争をやめさせてください。救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。